聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの福音書9章ですけれども、ヨハネの黙示録9章ですけれども、その前に創世記19章23節から28節をまずお読みいたします。創世記19章23節。太陽が地の上に昇り、ロトはツォアルに着いた。その時、主は硫黄と火を天から、主のもとからソドムとゴモラの上に降らせられた。こうして主は、それらの町々と低地全体と、その町々の全住民と、その地の植物を滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。翌朝早く、アブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼はソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろした。彼が見ると、なんとまるでかまどの煙のようにその地から煙が立ち上っていた。続いてヨハネの黙示録9章13節です。ヨハネの黙示録9章13節。第六の御使いがラッパを吹いた。すると神の御前にある金の祭壇の四つの角から一つの声が聞こえた。その声はラッパを持っている第六の御使いに言った。大河ユーフラテスのほとりにつながれている四人の御使いを解き放て。するとその時、その日、その月、その年のために用意されていた四人の御使いが解き放たれた。人間の三分の一を殺すためであった。騎兵の数は2億で、私はその数を耳にした。私が幻の中で見た馬と、それに乗っている者たちの様子はこうであった。彼らは燃えるような赤と紫と硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄が出ていた。これら三つの災害、すなわち、彼らの口から出る火と煙と硫黄によって、人間の三分の一が殺された。馬の力は口と尾にあって、その尾は蛇に似て頭を持ち、その頭で害を加えるのである。これらの災害によって殺されなかった人間の残りの者たちは、悔い改めて自分たちの手で作ったものから離れるということをせず、悪霊どもや金、銀、銅、石、木で作られた偶像、すなわち見ることも聞くことも歩くこともできないものを拝み続けた。また彼らは自分たちが行っている殺人、魔術、みだらな行いや盗みを悔い改めなかった。黙示録が書かれた1世紀の終わり頃、ローマ帝国を支配していたのは教会を激しく迫害したドミティアヌスという皇帝です。このドミティアヌスの死後、2世紀の終わりにかけて5人の皇帝が立て続けに即位しますが、歴史ではこれを5人の賢い皇帝という意味を込めて、五賢帝の時代というふうに呼びます。この五賢帝の時代、ローマの領土はその最大を迎えることとなります。まさにローマの春が間もなく訪れようとしていたのです。しかしだからといってローマ帝国は安泰であったかといえばそうではありません。 さまざまな懸念材料が実はローマ帝国にもありました。その一つが、帝国の東、今のイランにあったパルティアという国です。パルティアとローマ帝国の間にはユーフラテス川が流れています。そのユーフラテスを越えてパルティアが攻めてくるのではないか。そんな恐れをローマ帝国は常に抱いていたのです。そんな歴史的な背景を踏まえて、今日の箇所で神は天使にこう命じます。14節。大河、ユーフラテスのほとりにつながれているあの4人の御使いたちを解き放て。13節によれば、この言葉は、神の御前にある金の燭台の4本の角から発せられたとあります。以前確認した6章の実節では、この祭壇からは迫害を受け、殉教した者たちの叫びと祈りが光や煙となって神の前に立ち上っていました。そんな正義と裁きを求める生徒たちの祈りに、ついに神が答えを出すのです。14節。その声は、ラッパを持っている第6の御使いに言った。大河ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いたちを解き放て。この言葉を受けて、4人の御使いたちは解き放たれます。そしてパルティアがユーフラテス川を越えてローマ帝国を侵略するかのように、この地上には大きな災いがやってくるのです。18節。すなわち、彼らの口から出る火と煙と硫黄によって、人間の3分の1、この場合は神を信じない者の3分の1が殺された。この18節にも、また直前の17節にもあるように、大災害をもたらすのは火と煙と硫黄です。火と煙と硫黄の3点セットといえば、私たちの脳裏に浮かぶのは、創世記19章に記されたソドムとゴモラの滅亡です。不貧困に陥り、神に立ち返ることを拒み続けたソドムとゴモラは、ついに神の裁きを受け、天からの火と硫黄によって焼き尽くされ、これらの町に暮らしていた人々は、アブラハムの甥であるロトとその家族を除いて皆死んでしまいます。翌朝、アブラハムが山の上からソドムとゴモラを見下ろすと、その場所からは煙が立ち上っていたのです。そんな旧約聖書の出来事を思い起こさせるのが今日の箇所です。火と煙と硫黄によって神の裁きはもたらされ、キリストを受け入れない者たちの3分の1が滅んでしまうのです。もちろん、最後の審判をもたらす7つ目のラッパはまだ吹き鳴らされてはいません。この箇所で天使が吹いたのは、6つ目のラッパに過ぎませんでした。でも、その最後の審判がどのようなものであるか、それを予告するかのように、第6のラッパは、火と煙と硫黄によって、キリストを拒み続ける者との3分の1を死に追いやったのです。18節。これら3つの災害、すなわち、彼らの口から出る火と煙と硫黄によって人間の3分の1が殺された。第6のラッパがもたらす災いについて注目すべき点が2つあります。1つは、未信者の3分の1が死ぬという大きな災いを目の当たりにしても、それでも人々は悔い改めないということです。20節によれば、キリストを受け入れない人々は相変わらずの偶像礼拝を続けます。21節によれば、大災害を目の当たりにしたにもかかわらず、 彼らの生活態度は何も変化が見られないのです。21節で次のように聖書は記します。また彼らは自分たちが行っている殺人、魔術、みだらな行いや盗みを悔い改めなかった。旧約聖書の出エジプトに登場する王ファラオがそうであったように、たとえどんな災いを目の当たりにしようとも悔い改めて神に立ち返ろうとはしない人々がこの世界には大勢存在するのです。二つ目の注目点、それは火と煙と硫黄をもたらす馬のありさまです。未信者の三分の一に死をもたらす火と煙と硫黄は馬の口から出るものであると今日の箇所にはあります。その馬は通常の馬とは異なった姿をしています。17節にはこうあります。私が幻の中で見た馬とそれに乗っている者たちの様子はこうであった。彼らは燃えるような赤と紫と硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄が出ていた。19節にはこうあります。馬の力は口と尾にあって、その尾は蛇に似て頭を持ち、その頭で害を加えるのである。口から火と煙と硫黄を出す馬、その馬の尾は蛇の頭のような形をしており、その尾で人々に害を与えるのです。19節、馬の力は口と尾にあって、その尾は蛇に似て頭を持ち、その頭で害を加えるのである。蛇のような頭が人間に害を加える、これは私たちにエデンの園を思い起こさせます。悪魔は蛇に乗り移り、言葉巧みにエヴァを誘惑し、アダムを罪へと陥れるのです。つまり第六のラッパが鳴り渡る時に出現するその馬は、その口から出す火と煙と硫黄によって未信者の三分の一の命を奪うだけではなく、蛇の頭のような形をしたその尾によって人々を惑わし、神と救いからキリスト者を遠ざけるとも言うのです。別にこれまでの教えにとどまらなくても構わない、この世と妥協しても構わない、少しは妥協しなければ世の中を渡っていくことはできない。本当に神様はそんなことを言ったのか、それが本当に神の喜ばれることなのか。エデンの園にて言葉巧みに蛇がエヴァを誘惑したように、そして蛇が荒野でイエス・キリストを誘惑したように、今も蛇の頭の形をした馬の尾は私たちキリスト者を真理と救いから引き離そうとしているのでしょう。今から2000年前、ローマ帝国は間もなくやってくる我が世の春を謳歌していました。しかしパルティアがユーフラテス川を越えて侵略してくることを彼らは実は恐れていました。いつの時代にもローマ帝国は外敵からの侵略に怯えていたのです。同じようにキリストの教会もまたいつの時代も外からの迫害にさらされてきたのです。2000年間キリストの教会はずっと迫害にさらされ続けてきました。しかしこの2000年間教会にとっての最大の懸念材料は実は外の敵ではありませんでした。外からの迫害ではなかったのです。教会にとっての最大の敵は実は教会の内側から出てくる偽教師たちだったのです。 馬の口から出る火と煙と硫黄は、キリストを信じることのない三分の一の者たちを滅ぼします。しかし教会にとってそれ以上に恐ろしいのは、言葉巧みに人々を惑わし、私たちキリスト者を真理から引き離す、蛇の頭の形をした馬の尾なのです。2000年前、そして今も、その蛇の形の、蛇の頭の形をした尾は、キリスト教会のうちに誘惑と、そして、偽物の教えをもたらしてもいるのです。19節。馬の力は口と尾にあって、その尾は蛇に似て頭を持ち、その頭で害を加えるのである。身も玉も捧げ祭り、ただ主の御胸に行きん、喜びて仕え祭り、勇ましく技をなさん。いざ進めたゆみなく、いざ歌え声高く、御言葉に従いて、我らは今も強し。448番を歌いながら、御言葉に従うその歩みを確認いたします。お祈りします。父なる神様、第六のナッパが鳴り渡るとき、馬が現れ、その馬の口からは火と煙と硫黄が出ます。その火と煙と硫黄によってキリストを信じない者の三分の一が死へと導かれます。最後の審判を予告するかのように、その時多くの人々が命を落とします。しかし私たちキリスト者はその災いから逃れます。あなたの御子イエスを救い主として崇める私たちは、馬の口から出る火と煙と硫黄に打たれて死ぬことはないからです。でもだからといって、私たちに懸念材料がないわけでもありません。口の他に、その馬には、災いをもたらす尾もありました。その尾は、蛇の頭の形をしていて、エデンの園でアダムとエヴァを惑わし、荒野でイエスを誘惑したように、キリストにある私たちを惑わし、誘惑します。言葉巧みに私たちを真理から引き離し、平安と確信と救いから私たちを遠ざけようとします。父なる神様、あなたの教会を蛇の誘惑から守ってくださいますように、あなたの子供たちを偽教師たちの教えから守ってくださいますように、そして私たちもまた、あなたの御言葉だけに耳を傾け、たゆみなく進み続け、声高くあなたを褒め歌うものでありますように。救い主イエスの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。アーメン。